皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今年もよろしくお願いします。今日はね、2018年の最初の放送ということで、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今年もですね、温暖化問題に関する様々な情報を様々な、ね、視点から考えて、そしてお伝えしていけたらいいかなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。もうね、なんか正月もあっという間に過ぎたという感じですけれども、今日もですね、まあ温暖化の進行状況、それから原発石炭の話ということでね、いつもとちょっと変わらないところはあるんですけれども、それでもまあなんて言いますかね、いろんなところでいろんな動きが起こり、少しずつ変わったりね、こう大きく変わっていったりするっていうところはね、見えているので、ちょっとそのあたりをね、あの希望を持ってお伝えしていけたらいいかなというふうに思っておりますけれども、ちょっと去年のね末に気象庁が出したニュースですけれども、2017年の世界の平均気温が3番目の高温にということですね。これはあの過去3番目に高くなるということが気象庁の解析で分かったということなんですね。で、2017年はいわゆるエルニーニョ現象が発生していないということで、地球温暖化の影響、進行が影響していると分析をしていると。気象庁はなんとですね、世界各地にあるおよそ1万の地上と海面の観測データを解析したということなんですね。で、平年より 0.39 度高くなったということで、これはまあ本当に統計開始以来最も高かったのがその前の年、それからその前の年が2番目だったんで、3番目、2017年、去年は3番目に高い値ということになりますね。で、異常気象も各地で発生して被害者もたくさん出たということですけれども、まあ本当にね、こうただ今日、今年日本ちょっと寒いねということで、温暖化じゃないのみたいな言い方をしたりね、まあ、特にアメリカなんかでも寒波が襲っているということなんですけれども、まあ、1年間のね、ちゃんとこう1万の以上、1万、およそ1万のね、観測データをまあ解析して、まあ、科学的なまあ統計データというふうに言えるんだというふうに思います。で、そういうことからもですね、地球温暖化の進行が影響しているということなんでね、まあまあ、これは観測、客観的な観測結果から、まあ、言われていることです。はい。それでですね、こちらも気象庁が予測をしてるんですけども、今世紀末、高地がね、年130日が真夏日っていうことなんで、このまま地球温暖化が進めば、21世紀末の高地市では、1年の3分の1以上が、真夏日になるかもしれないということを高松の地方気象台が、将来予測を出したということですね。で、まあ、このまま、ね、温暖化が進むということで、予測をし、まあ、高松の、ね、高地の年間平均気温をおおむね4度上がるということで、最高気温35度以上になる猛暑日が年間で 21.3 日、30度以上、真夏日が 66.7 日増加するということで、まあ、現在の高知市の平均値、上乗せするとですね、猛暑日が 23.5 日、真夏日は 130.7 日、6月中旬から9月頃まで、今まで経験のない暑さになる可能性があるということなんですね。で、当然その動植物にも影響が出るということで、桜の開花なんかもですね、10年に 1.1 日のペースで早まっているということなんですね。まあ、そういうことも、まあ、年によってはね、早かったり遅かったりはするんですけれども、傾向としては、まあ、1.1 日、10年ごとにね、早まっているということですから、まあ、こういうこともね、桜を見る時期がもう全くずれてしまう。京都でもね、まあ、同じなんですけれども、こういう、まあ、予測も出ているということで、紹介をいたしました。で、そういう中でですね、こう、じゃあ、温暖化対策なんでやっていくか。私たちはいつも 省エネ、そして再生可能エネルギー、まあそうね、進めるということでやっていこうということなんですが、やはりこの、一部の、ところではですね、原発を活用ということで考えているということなんですね。で、私たちもそれに対して、原発活用では地球温暖化対策ができないということで、まあ声明を発表してますけれども、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会というのがありまして、ここで、まあいろんなね、あのエネルギーに関する、まあ将来の見通しなどをね、何がいいのかというような検討をしているわけなんですけれども、ここでやはり、原発を、活用しようというような、お話が出ているに対して、私たちはね、やはり、そうじゃないんじゃないかということですね。で、まあ、京都議定書の目標達成計画にね、原発推進を織り込んで、これが失敗したと、まあこれにも懲りずまたやろうとしているってことは良くないんじゃないでしょうかということなんですね。特に、原子力発電と石炭火力発電をベースロード電源と位置づけるということで、ね、この二つが同時に、まあ、推進されていくっていうことで、まあ、温暖化対策が、まあ、本当にね、進まないっていうのはわかるんですけれども、それと、まあ、コストも高い、いろんなね、悪影響がある。もしかして事故が起こったらもう大変だというところであるんですけれども、まあ、それが、まあ、あの、ちゃんとね、検討されていないっていうことなんで、この分科会でもいろんな、あの意見はもちろん出るんですけれども、やはりその、分科会長という、ね、方の権限というのは強いということもありますし、まあ、国の方の、ね、政府の方、行政の方の意向も、強く影響されるので、ね、私たち、まあ、本当にこう、ね、あの市民がちゃんと伝えていかなきゃいけないんだろうなというふうに思いますが、そういう中でですね、まあ私たちと一緒にね、活動しています e シフト、グリーン連合、それからキャンジャパンというね、まあ、いろんな NGO、NPO が集まって、ネットワークを、組んでいるところなんですけれども、エネルギー基本計画の見直しに関する緊急署名っていうのをね、開始をしております。1月末、3月末に集約して、総理大臣と経済産業大臣に届けるということなので、皆さんもぜひね、これに署名していただけたらな、というふうに思うんですけれども、まあ、ちょっと紹介をしますと、2017年、エネルギー基本計画の見直しをね、政府が始めました。でも、方向性がですね、やはり、原発維持、石炭火力推進ということで、省エネ再エネに消極的ということで、可能な限りね、まあ、低減していく原発っていうことは、言われてたにもかかわらず、そういう方向に行っていないと。まあ、私たちはエネルギー基本計画の見直しにおいて以下を要望しますということで、要望事項が6つあります。一つは原発再稼働をやめ、原発早期ゼロを明記、核燃料サイクルを断念。原発と、二つ目、原発と石炭火力発電をベースロード電源とする考え方をやめ、再エネを優先電源とする。三つ目、原発の費用を託送料金に上乗せする計画をやめ、送電網線の公有化を進める。四つ目、石炭火力発電の新増設をストップ。5つ目、炭素税など炭素の価格付けを政策に入れ、パリ協定を推進すること。6つ目、エネルギー基本計画の見直しプロセスにおいて、市民参加の機会を確保し、意見を反映することということで、まあ、こちらね、署名用紙もありますし、基本的にはネットからね、アクセスしていただいて、まあ、そこから、署名していただけたらいいのかなというふうに思いますが、本当にね、エネルギー基本計画が見直しが、まあ、早々にね、まとまってくるだろうと。それで、原発ゼロで日本の未来を切り開くというね、そういう、まあ、趣旨の署名がありますので、ぜひ皆さんも、ご協力、賛同いただければですけどね、賛同いただけない方もいらっしゃるかもしれませんけども、いただければ、ぜひ、署名いただけたらありがたいかな、というふうに思います。 はい。そういう中でですね、今年も3月11日日曜日、ちょっと先になりますけれども、売買原発311京都、ね、丸山公園音楽堂でありまして、そしてね、毎年のようにデモ、京都市内ね、京都市役所まで、デモがあります。まあ、また、追ってね、紹介したいというふうに思いますけれども、3月11日は、やはり、悲惨な事故があった中でね、まだまだ被害に苦しんでいる方、いろんなね、まあ、方がいらっしゃる中で、やっぱりこれはしっかりとね、訴え続けていかないといけないだろうな、というふうに思いますが、まあ、売買原発311京都が今年も開催をされますので、まあ、これも、よろしければ参加いただいたらいいのかな、というふうに思います。はい。それとですね、まあ、今年、パリ協定が、採択されてから2年、そして、発行してから、まあ、1年余りが経過をしています。ね。で、COP の23で、いろいろ、合意がありまして、進展がありですね。そして、まあ、大きな、まあ、動きもね、あったわけなんですよね。アメリカが、まあ、トランプ政権になったにもかかわらず、We are still in ということでね、パリ協定にとどまる。それから、まあ、脱炭素、ね、に向けたグローバル連盟なんかも、発足をして、なんとこちらの方がですね、ワンプラネットサミットっていうのが、フランスであって、その後、まあね、58にまでその参加のね、国とか、いろんな自治体とか企業がね、まあ参加をして、この、脱石炭、ちゃんとね、もう本当にこうやっていこうという流れが、生まれているんですけれども、やはりその日本の中でですね、その石炭に、投資をしているというね、ところが多くて、ちょっとこちらもあまり詳しくご紹介できないんですけれども、ニュースでありましたけれども、ダイベストメントが進んでいないっていうことが結構あるんですよね。日本の大手のところ、まあ、金融機関とかね、電力会社も含めて、これからダイベストメント、石炭火力には、投資撤退、ね、しなきゃいけない。世界はそういう方向に進んでいるのに、なかなか日本の、まあ、金融機関とかがそちらの方に向いてないっていうのは大きな問題じゃないかというふうに、まあ、記事がありました。で、そういう中で今年の12月にはポーランドで COP24 が、開催をされます。ということなので、ちょっと、先になりますけども、今年、始まってですね、まあ本当に年末にポーランドの、COP24 でね、どんな詳細ルールが決まるかということが、まあ今年1年大きな流れになっていくんだろうなと。まあそれね、当然その省エネを進めたり、あるいは再エネが進んでいったり、市民共同発電所が増えたりということをね、期待できるし、地域の電力会社の頑張りなんかもね、期待できる今年なんで、そのあたりしっかりとお伝えしていくことができたらいいかなということで、パリ協定をね、ちゃんと私たちの、社会暮らしの中にね、生かしていけたらいいかなというふうに思っての、今年最初の放送をお送りいたしました。京都発温暖化防止気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。